京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日はクリスマスイブの日なんですけれども、クリスマスというのはキリストさんが生まれた日でございます。その前夜祭的な意味で、クリスマスイブというのがですね、行われるようになったと。教会に集まってですね、静かに祈りを捧げるというのがクリスマスイブの行事でありました。これが日本に渡ってきましてね、まあ日本人はほとんどクリスチャンというのはいませんから、教会に行くことはないと。まあですが、まあこれが儲かるんじゃねえかということでですね、お菓子屋さんはケーキを作り、おもちゃ屋さんがクリスマスツリーとかですね、クラッカーとかを作ってですね、売ると。肉屋さんはチキンを焼くということになりましてですね、クリスマスイブの日はホームパーティーをするというようなですね、習慣が戦後10年20年ぐらい経ってからですね、始まるようになりまして、今やクリスマスイブは単なるセックスの日になりました。ホームパーティーまではですね、キリストさんも、あの世にいるキリストさんもですね、微笑ましく思っていたんでしょうけれども、このようにですね、見事に完全にセックスの日になってしまいますとですね、あの世にいるキリストさんっていうのはですね、一体どのような気持ちでですね、この下界を見ているのかという気持ちになりますよね。このクリスマスイブの12月24日にですね、まあ全国至るところのホテルがですね、あっという間に満室になってしまうと。シングルはガラガラなんですけどもね、ダブルベッドの置いているところが全部塞がってしまうということなんですね。まあ本当にですね、キリスト教の熱心な一部の国はですよ、この12月24日になりますとですね、教会に行ってしんみり祈りを捧げるんでしょうけども、まあ今はもうほとんどの国はですね、セックスの日になってんじゃないかなという気がしますね。ですから多分世界的な行事なんじゃないですかね。私思うんですけどもね、今から10ヶ月後、10ヶ月と10日後ですね。つまり11月の頭はですね、一番出産率が高いんじゃないかなという気がしますね。まあ誰か統計取ってみてください。それでですね、子供手当、子供つながりというわけじゃないんですけども、子供手当の話ですけれども、所得制限がなしになりましたね。所得制限をしますとですね、その世帯が一体どれぐらい収入があるのかということを調査しなければならないと。それでもってものすごく時間が取られるというんですね。まあ私は果たしてそうかなと思うんですけども、だってその世帯の所得がどれぐらいかなんていうのはもう地方自治体で把握してるでしょう。それ吸い上げれば済む話ですからね、はっきり言って意味わかんないんですけどもね。みんな働いてる人所得税って払ってるじゃないですか。あれはその人のですね、所得に従って払ってるわけですから、その人が一体どれぐらい所得があるのかなんていうのはもう把握してるわけですよ、お上の方で。だから全く意味がわかんないんですよね。まあ100歩譲ってですよ、本当に時間がかかる作業だとしましょうか。それでまあ時間のかかる作業だから、うたうたしてる間にですね、参議院選挙に間に合わなくなってしまうと。支給が参議院選挙まで間に合わなくなってしまうから、まあだから所得制限をしないんだと、まあそういう話らしいですよね。鳩山は多分ですね、まあそういうふうに言われたんでしょう。民主党の中の所得制限したくない派っていうのがいるでしょうね。そういう人たちに説得されたんでしょう。所得制限をかけることによって調べるのに時間がかかって参議院選挙には間に合いませんよと言われたんでしょうね。だから所得制限をしないという方向性に決まったんだと思いますよ。それでまあ鳩山はどういう言い訳してるかと言いますと、子供を 国で育てていくという概念に従うと所得制限をかけない方がいいと。まあそういうことを鳩山は言い訳してるわけですよ。おかしいですよね。じゃあ今現在、子供を国の力で育てていないのかってことになりますよね。育ててますよね、国の力で。公立のね、小中高校とかってありますけども、あれ税金突き込んでますからね。それ以外にも、収入の少ない世帯には今でもね、手当をしてますからね。今現在でも十分ですね、子供は国で育ててますよ。ですからまあ、とんでもない言い訳ですよね。それでまあ、財源がないって騒いでますよ。そりゃこんなことしてりゃ財源なくなりますよ。今の民主党は政治理念がないんだっていうふうに言われてますよね。まあ、政治理念ないんですよ。民主党っていうのはソフトな自由主義経済なんですよね。自民党っていうのがハードな自由主義経済なのに対して、民主党っていうのがソフトな自由主義経済なんですよ。よく民主党は社会主義だっていう人がいますけれどもね、まあ、とんでもないことでね、あんなの社会主義でも何でもないですから、本当の社会主義の立場からしてみれば、ソフトな自由主義経済ですから。鳩山の面見てればね、鳩山を見ててね、社会主義なわけないじゃないですか、あんな金持ちのボンボンが。社会主義っていうのは金持ちが損するんですよ。損する社会作るわけないじゃないですか。累進課税の話なんか一つも出てこないじゃないですか。所得制限をつけないんだったら、累進課税強化しなきゃ、バランス取れないですよ。でも累進課税のルの字も出ないでしょ？それが民主党なんですよ。本当にいい民主党がですね、社会主義的理念を持ってたらですね、もっといろんなですね、手を打ってきますよ。例えばこの地域格差の問題とかね。即座に手をつけなきゃいかんなんでしょう、これは。じゃあ、社民党がそういう政策を持ってるのかと、社会主義的政策を持ってるかって言ったら、あいつら全然持ってないですからね。まあ、民主党を少しですね、左側に寄せた程度のもんでありましてね。まあ、ソフトな自由主義経済みたいな感じですね、社民党は。経済的な部分に関しては、まあ、彼らは全く関心がないと。彼らが関心があるのは、まあ、男女平等なんですよ。あとは、護憲ですね。まあ今すごくね、就職なんですけども、今一番問題になってるのがですね、求人情報の中に男性とか女性とか書けないんですよ。あと年齢も書けないんですよね。バブルの時にですね、女性とか男性とかって書けなくなったんですね。それは社会党が働きかけたんですよ。今の社民党の前身の社会党がですね、男女平等の名のもとにですね、求人誌に男性を求むとかね、女性を求むとか書いちゃいけませんよという法律を作ったんですよね。まあそれがまあ採用されてしまってですね、今の状況になっていると。まあ例えばまあ一般事務とかっていうね、まあそういう求人があると。それでまあ男の人がですね、まあそれを見てですね、まあハローワークの窓口に持ってってですね、これを応募したいと。ものすげえ気の利いたね、担当者だったらですね、実はこれ女性だけなんですよとかって言ってくれるんですけども、基本的にそれ違法なんですよ。今の制度では。受けに来たら受けさせなきゃいけないんですよ。でも腹の中ではね、それは採用者のね、会社の方の思いではもう男性は絶対に採用しないという思いなんですよ。女性しか採用しない気持ちではいるんですよ。でも受けに来るから受けさせると。これでまあ最初から採用する気はないのにまあ面接をするわけですね。まあですからまあ冷やかし半分の面接になるんですよね。あとは年齢の問題ですよね。これもあります。年齢も今書けないんですよ。法律的に。50歳以上の方はダメとかって書けないんですよ。40代までとかって書けないんですね。だからですよ、50代の方がですよ。ハローワークの窓口に行って、これを受けたいんだけどもと。で、係の人はですね、あ、ここは50歳以上取らないんだよなって分かってても言わないんですよ。それで受けに行くでしょ？無駄足なんですよ。交通費も無駄足ですよ。男女のですね、男女の境目を取っ払って年齢の境目を取っ払うというのは、一見社会主義的に聞こえるけれども、社会主義ではないんです、これは。強制的に、あなたの会社は男性2名、女性2名取りなさいとかね。 あなたの会社は50歳以上3名入れなさいとかっていう強制できるんだったら、これは社会主義ですよ。でも結局、会社の側は自分たちの基準で採用することができると。女しか採用したくないんだったら女だけ採用するということができると。30代しか採用したくないんだったら30代だけ採用することができるということになってますから、ですからこれはエセ社会主義なんですよ。こんな状況ですから、まあ一番採用されにくいのはまあ50歳以降のおっさんということになりますよね。だってそうじゃないですか。目の前にですよ。まあ例えば2人面接しに来たと。1人が50歳を超えたおっさん。1人が20代の若い女性。はい、あなたはどっちを採用しますかと。これはおっさんしか務まらねえなっていうね、特殊な職場以外は若い女性使うじゃないですか。これが現実なんです。これが自由経済なんですよ。だから50過ぎたおっさんの自殺者が多いんです。採用者がですね、その人の顔を見てですね、あ、この人は自分の好みだから採用しようとかね。その人の雰囲気を見て、あ、この人はネクラで、まあ、ちょっと一緒に仕事するとなんか嫌な気持ちになりそうだから採用しないとか。まあ、面接の基準ってそうじゃないですか、大体。就職の面接のみならずですね、職業訓練校ですか。まあ、ああいうとこの基準もそうみたいですからね。ですから、まあ、ある段階に到達してしまったらですね、まあ、就職もできないし、職業訓練も受けることができないと。これは何かっていうと、面接担当者の主観でもって選んでるからなんですよ。だから、社会主義化するっていうことは、この主観というのを完全に排除することなんです。じゃあどうやって採用基準を決めるかって言ったらデータをパソコンに入力してそれでもって弾き出すと。まあ一応その人の好みもありますでしょうからね。まあ第一志望、第二志望、第三志望、第四志望、第五志望ぐらいはですね、なんか入力しておいてもらってですよ。まあそういうデータを考慮しつつですよ。あとはその人の資質とかですね。そういうデータも全部入れといたですよ。そして、パソコンでもって弾き出すと。バーッと。それこそ、もう本当に、性別もね、年齢も関係なくやるわけですよ。で、決して失業者が出ないようにすると。そして、給料は、どんな仕事であっても、どんな年齢であっても、みんな同じ。15万だったら15万、全員15万、国民全員、労働賃金が。今のね、自由主義経済から考えるととんでもない社会でしょ、そういうのっていうのは。ゾッとするでしょ、ある意味。でも、それもね、慣れてしまえば、むしろ素晴らしい社会だな、というふうに思えるようになってくると思いますよ、国民は。河口島県にですね、柳谷という地域があるんですけども、15年前まではですね、ものすごい過疎化が進んで、もうどうしようもなく疲弊していたと。そこでまあある50代のですね、人物をリーダーに据えて地域再生に取り組み始めたと。とりあえず第一歩としてですね、工場跡地をですね、公園にするという取り組みをしたんですね。その時にですね、普通公共事業ですから、ですから補助金に頼るんですよ。県の補助金とかに頼るんですけども、そういうのは一切もらわないと。で、我々の地域は我々の地域で立ち上がろうじゃないかということで、それでみんな無償でですよ。集まって公園を作ったんですよ。それでまあ、とび職とかね、大工とかを現役でやってた人たちが集まってますから、現役でっていうか若い頃にね。で、まあ、じいさんばっかですけどもね、地域は。で、集まってきて、それでやるわけですよ。全員で集まって。で、公園を作り上げたと。そしてまたですね、畑を作って、それで、芋をですね、植えて、芋焼酎を作ったんですね。で、これもまた売れたんですよ。あとは、牛に食わせる餌ですね。蜂蜜と黒砂糖を混ぜて発酵させた餌を使って、それを、牛に食わせると、糞の匂いがしなくなると。こんな感じでですね、この地域、柳台の地域をですね、再生させたんですよ。で、まあ、焼酎が売れたりですね、この餌ですね、これが売れたりしたおかげで、まあ、村にも少しずつお金が貯まってですね、それを村人全員にですね、1万円のボーナスとして渡したんですね。まあ、私はこれを見てですね、ああ、社会主義だなと思いましたよ。社会主義の模範をこの柳台でやったんですね。 これはですよ、あんたは働きが良かったから10万円、あんたは働き悪かったから5000円とかやってたらですね、村人の心は一致しなかったと思いますよ。社会主義っていうのはこんなもんなんですね。それでは、今回はこの辺でメリーセックスの日。